お祝いするお祭りです。クリスマスをエクスマスとも言いますが、これはキリストをギリシャ語で書くと X で始まるから、マスとはミサ、礼拝のことです。皆さんは今日教会でクリスマスのお祝いをしていますではクリスマスというのは何のことでしょう。どうして世界中の人々がクリスマスをお祝いするのでしょう。今日は永遠の命の贈り物というタイトルで聖書の中からクリスマスの本当の意味についてお話をいたします。クリスマスの意味をよく表している一つのお話があります。これは1980年にアメリカで実際に起こったことです。18歳の若者ダンは臓器移植の提供者を待っていました。ダンはもともと先天的に心臓が悪く、高校2年生の時重度の心不全の兆候が現れ始め、医師はダンの心臓は移植しない限りダンの命はもう長くないと告げていました。ダンのために町中の人が祈り、費用を援助してくれました。12月22日ダンが病院からクリスマスの休暇のために家に戻ると、玄関におばあちゃんが走り出て、すぐにメディカルセンターに行って心臓が見つかったのよ、新しい心臓は4時間半しか持ちません、すぐに行かないと。パトカーがダンを空港まで送り、セスナスカイホークが病院のあるパールアルトまで飛び、そして滑走路で待機していた救急車がスタンフォードメディカルセンターまで疾走しました。メディカルセンターに着いたのは4分前、すぐに移植手術が行われ、その時ダンは教会で聖書の中のエゼキエル書36章26節に、あなた方に新しい心、心臓を与え、あなた方に新しい霊を与えるの言葉を書いたカードを手に持っていました。多くの人の祈りの支えがあり、手術は成功しました。2日間ダンは朦朧として過ごしましたが、3日目、クリスマスの朝、ベッドに起こしてもらうと、家族がダンのベッドの元に集まり、メリークリスマス、多くの人からの励ましと祈りのカードを読んでくれました。そしてその中の一通の手紙を手にした時、ダンは胸が詰まって声が出ませんでした。その手紙にはこのように書かれていたのです。親愛なるダンへ、私たちはあなたに会ったことがありませんが、主人も私もあなたとご家族に大きな親しみを覚えています。それはあなたに心臓を提供したのが私たちの一人息子のロイドだからです。あなたがロイドの心臓をもらってくださったことを知り、一人息子を失った私たちの悲しみはずっと耐えやすいものとなりました。愛を込めて、ポール&バーバラ・チェンバース。チェンバース夫妻の一人息子ロイドは、死ぬことによってダンに命と新しい人生を与えてくれました。同じように神の子イエス・キリスト様も、死ぬことによって私たち一人一人に永遠の命を与えてくださいました。これがクリスマスの意味です。イエス・キリストの教えを福音と言います。英語でゴスペル。福音とは良き訪れ、喜ばしい知らせという意味です。キリスト教の教会へ行けば、どこにでも十字架があります。十字架のない教会、十字架を語らない教会は教会ではありません。なぜなら、神様の愛が十字架に最も強く大きく現れているからです聖書の中に、聖書の中の聖書といわれる一つの御言葉があります ヨハネ3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はご自分の一人子をこの世を私たちに与えてくださいました。イエス様は私たちが神様の前に犯したすべての罪を一人で負って十字架にかかり、死んで墓に葬られ三日目によみがえってくださいました。このイエス・キリスト様を心の中に救い主として迎えるすべての人は、そのすべての罪が取り除かれ、この天地をお作りになった神様との関係が回復し、あなたに永遠の命が与えられます。これを救いと言います。生きている間、神様をお父さんと呼び、死後あなたは神とキリストと共に天国へ迎えられます。神様が私たち人間のためにご自分の一人子をこの世に使わせてくださいました。これがクリスマスです。イエス様はお生まれになった時、貝羽桶の中に寝かされました。貝羽桶とは家畜が餌を食べる時に使うもの、決してきれいなものではありません。その中にイエス様は入られました。それはちょうど私たちの汚れた醜い罪の心の中にイエス様は入ってくださり、十字架の上で流された血によって私たちの罪をすべて取り除き清めてくださるということです。どうぞこのイエス様をあなたの心の中に迎えてください。そうすればあなたに限りない平安と喜び、そして死んでも天国へ行くことができる希望が与えられます。またクリスマスには私たちはお互いにプレゼントを交換します。神様はご自分の一人子イエス・キリスト様を私たちにプレゼントしてくださいました。では私たちは神様とあなたの周りにいる人にどんなクリスマスプレゼントを捧げたらよいでしょうか。この聖書、教会では聖書を読み、聖書を学んでいるわけですけれども、とても厚い本で2000ページぐらいあります。しかし、この聖書が教えていることはたった2つだけなのです。それは、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、つまりあなたの全身全霊をもって主なる神様を愛しなさい。またもう一つは、あなた自身を愛するように、自分自身を愛するように、あなたの隣人、隣人とはあなたの近くにいる人を愛しなさい。この教えは2つだけなのです。これもアメリカでのお話です。スイスからアメリカに英語を学ぶためにやってきたアーシュラは、ニューヨークに住むお金持ちの家に住んで家の手伝いをしていました。クリスマスになるとアメリカでは家族が集まってお互いにプレゼントを交換します。でもこの家の人々は何でも持っています。必要なものはないようです。それに学生のアーシェラはたくさんのお金を持っているわけでもありません。クリスマスが近づきました。何をプレゼントしようかと考えに考えを重ね、アーシェラはクリスマスイブの日、大きなデパートへ行き、一つの品物を買って明るい包装紙で包んでもらい、町に出てガードマンに尋ねました。すみませんけど、ニューヨークで一番貧しい人が住む通りを教えてください。ガードマンは言いました。ハーレムかグリニッチビレッジとかイーストサイドでしょう。でもあなたのような若い女性が行くところではありません。アーシェラはプレゼントの包みをしっかりと抱き、その通りに行ってみると、救世軍の人たちが道行く人に貧しい人たちへの援助を呼びかけていました。救世軍ならきっと助けてくれるに違いないと声をかけました。 赤ん坊を探しています。これをもらってくれる貧しい赤ん坊を。何が入っているのですか？ドレスです。これを必要としている赤ちゃんにこのドレスを届けたいのです。知っていますよ。一人ではなくたくさんいます。アーシェラと救世軍の二人はタクシーに乗り、アーシェラはなぜアメリカに来たのか、どうして赤ん坊にプレゼントをしたいのか話しました。タクシーの運転手も聞いていました。目的地に着くと二人は3階に行き、アーシェラは救世軍の男性に言いました。どうぞあなたがこれを届けてください。受け取った人は私にお礼を言うでしょうが、これは私からではなく私が今住んでいる家の人々からのプレゼントだと言ってください。タクシーで5番街に戻ると、タクシーの運転手は料金を取りませんでした。にっこりと笑って、もう十分払ってもらいましたから。クリスマスの日になり、家の人が集まりお互いにプレゼントを交換しましたが、アーシェラからのプレゼントがありません。アーシェラはなぜプレゼントがないのか説明しました。デパートへ行ったこと、最も貧しい人が住む通りに行ったこと、救世軍の人に会ったこと、そして赤ん坊にプレゼントを渡したこと、タクシーの運転手のこと、そして最後に言いました。このプレゼントは皆さんのお名前でさせていただきました。これが私の皆さんへのクリスマスプレゼントです。そこにいた者はすべてしばらくの間誰も口を開くことができませんでした。物質的に恵まれすぎている私たち、しかし彼女のプレゼントは目に見えるどんなものよりも価値のあるものでした。彼女が住んでいた人々の名前によってなされた、優しく親切な行為、それはアーシェラの心そのものでした。聖書の中にこのような御言葉があります。この教会では毎週この言葉をみんなで一緒に唱えています。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の神様を崇めるようにしなさい。この暗い世の中を明るくするにはどうしたらよいでしょう。それは一つ良いことをすることです。良いことをするたびに世の中は明るくなっていくのです。今日は12月20日ですね。どうぞ皆さん、12月25日のクリスマスまでに皆さんどうぞ何か一つ良いことをしてください。お母さんのお手伝いや兄弟の面倒を見るのも良いでしょう。何か困っている人を助けてあげたり、寂しい一人ぼっちの人と一緒にいてあげてもいいでしょう。病気の人を見舞ってください。遠く離れた人にお手紙を出すのもいいでしょう。それが皆さんが与えることができる最も良いクリスマスプレゼントです。そのことのためにイエス様は私たちのもとへ来てくださいました。そして私たちの心に入ってくださったのです。願いますことは、クリスマスがこの季節だけではなく、皆さんにとって毎日がクリスマスとなるように心から願って、私のメッセージといたします。ではどうぞ目を閉じてください。
短くお祈りいたします。
天のお父様。